さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル、スノーです。
ハンスケと、
戸籍と
高野です。
はい、すいません。続けてよろしいでしょうか。
はい、
はい、はい。打ち合わせ通りやったつもりだったんですけど、なんかちょっと外してしまったそうなんですけど。先週結構学校の方の卒業制作っていうのに。撮影が非常に辛くてですね、時間的に辛かったっていうのと量的に辛かったっていうのがあって、未だに疲れを引きずってるんですけど、なんか12時間ぐらい撮影したのが2日間あって、初日は家に着いたら午前2時で、次の日は朝7時に出かけるっていう、
僕のあれですね、体験学習撮影みたいな感じですね。
なんですけど、でなんかヘトヘトになっていました。はい、
それなんかあれ、
あ、
イベントの関
係、いや単純にもう学生のまあ、メイクアップの学生なので、作るは制作物って言っても生身の人間なわけなんですよね。
ああ、そっかそっかそっか。
はい。
それが全部終わらないと帰れないっていうやつか。
そうですね。はいはい、マグルさんを用意して、それにいろいろ化粧したり衣装つけたりして、やるんですけど、それがまたなんかいろいろ、毎回、まあ学生ですからね、タイムスケジュール通りに行かないっていうのもあったり、
通常の予定のスケジュールだと何時に終わる予定なの？
初日は9時に終わる予定だった。
あ、もう最初と、はい、初めからそれぐらいの時間で組んであるんだ。
そうですね。
ああ、じゃあ結構厳しいね。
厳しい。で、なんか、だだ遅れて11時半とかで、終電車に走って乗ったっていう。
ああ。
車で行けなかったの。
はいはいはいはい。
次の日は、まあ、今日は早いですって言ってたけど、結局10時半ぐらいだったんですよ。
ああ、そうなんだ。まあ、きついね。
うん、まあ、大変でした。まあ、僕にとっての卒業制作みたいなもん
なんですけど。ああ、なるほどね。でももうこんな時期でするもんなんだ。
結局やり直しっていうのがあるので。
はいはいはいはい。
あとまあ就職活動とかね。
ああ、そっか。
あるし、うん。割と早め早めに。専門学校は結構早め早めに進んでいます。
そっか。じゃあとりあえずもうそのやり直しがどれぐらいあるかによっても変わるんだろうけど、そろそろ一区切りつく感じなんですね。
はい、まあ専門学校の方は。まあ、今週その撮影したものが、パネルになって出てきてですね、それを各偉い先生たちが、ああだこうだと批評する卒業制作審査っていうのがあるんですけど、結構あれですね、写真が審査されるような状態なのでものすごく緊張します。
あ、なるほどね。じゃあ先生の出来栄えが評価されるのと近い感じなんだ。
もう半分ぐらいは写真の写りについて言われてたりするときが、
ああそうなんだ、
ひゃーって感じですね。この角度は撮らなかったのとか
そうなんだ、ここのメイクがどうこうじゃなくて、
うちの角度の方が良かったんじゃないですか。まあそういうディレクションも含めて生徒の学生の、作品なんですけれども、でも写真そんなにね、撮影の現場踏んでるわけじゃないので、授業を取ってない学生によっては初めての撮影っていう時もある。もうなんかどうしたらいいかわからない状態っていう学生さんもいたりします。
ああ、なるほどね。そっか。じゃあそろそろそこら辺のジャッジメントが、
そうですね、
スノーさんにも 追いかかってくると思います。
ですね。
まあでも間もなく大先生なんでしょ。
いや、大先生になっても変わらないと思います。あのやっぱり評価っていうのは、
うん、
あのついて回るってい
う。なるほど。はい、まあ私はまあ相変わらずバタバタしておりまして、なかなかこう思うように好きな写真を撮るとかいうようなことはないんですが、こう残りお二人はいかがですか。最近撮ってますか。
iPhone で
出た出た
出た
軟弱者が出ました。
うん、
はい、
iPhone はどう。
なんだ。300いくらだか払うと、
うん、
で使えるやつで、
うん、
あの露出とホワイトバランスカスタムで設定できるようになるソフトがあるんですよ。
なんと。
でそれあのプロカメラっていうね、身も蓋もない名前の商品なんです。名前はこうあれなんですけど、
うん、
あの露出iPhone って標準だとそのフォーカス合わせた場所で露出合わせるんですね。
はいはいはい、そうですね。
でそれをフォーカス合わせる場所と露出合わせる場所を別々にしてくれて、
へ
で、あとホワイトバランスもあの、うん、特定のところでロックができるんで、
ほうほうほう、
そうするとだいたいこう不満がない絵が撮れる。
へ
ぇー。っていうんで。
自分でこう、色温度してするとかじゃなくて、どっかでロックをかけるの。
そうです、グレーっぽいところ、赤白っぽいところ
。はいはいはいはい。
なんで、それだけで随分ストレスが減って、あ、これなら普通に撮れるわ、つって、
うんうんうん、
どうでもいいものを撮る分にはパカパカ撮ってたりしていますね。
ほうほうほう。
あとは、ちょっと今、出入りしてる現場にカメラ持ってきにくいっていうのがあるんで、
おうおうおう、
まあ、それで iPhone になってるっていうのもあるんですけど。
なるほどね。そのアプリを使う分にはそんなにストレスなくて使えてるんだ。
そうですね、普通に撮れますよ。
へえ、
うん、
そうか。高野さんは。
私は相変わらずカバンに入れて、昨日は休みで、でまた町内でパチパチ撮ってたんですけど、なんか最近なんか人にプレビューを見せる機会が多くって、
うん、
なんだか見せて見せてって結構言われるんで、バンバン見せたりしてますけど。
お、そうなんだ。
でもなんか私が撮ってると高校生があんまり近寄りません。
なんで。
どういうこと。
なんか帰宅途中の高校生が避けて通るの。女の子も避けて通るので怖いおばさんだと思われてる。
撮られるんちゃうかって。
そうそうそう。いやでもね、大丈夫だから、心配しなくていいよって感じなんですけど。
うんうん、
はい。まあカバンに入れて、あと iPhone、まああまり使わんすけど、うん、カメラはね、やっぱりずっと持ってます。で、昨日カメラバッグというか、
うん、
いつも持ってるバッグを新しくしたので、
うん、
また送りますけど、
うん、
今までの、ね、カメラバッグ特集からはなんかかけ離れたようなバッグを送ってしまいそうで。
いやいや、ぜひ。
うん、いいんじゃない。
はい、じゃあ投稿したいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
絶賛募集中でございます。
はい、
はい、ということで、今週はまずメール、ね、先週ご紹介できなかったのでメールのご紹介からいきたいと思いますが、カモヤンさんからいただいております。スノーさん、ハンスケさん、小関さん、高野さん、ミリさん、お久しぶりです、大阪のカモヤンです、ということで、
はい、
どうも、
ありがとうございます。そう、私のカメラバッグはカモヤンさんからずっといただいたもの、
うん、
大活躍中でございますが、メールはしておりませんが毎回欠かさず聞いています。最近は動画に夢中になっている今日この頃ですが、山燃えるこの時期、やはり、紅葉がカメラを待っておいで、あ、持っておいでよと誘っているようですと。
うん、
また関西では自転車のシクロスというレースが開幕した関係で、もみじ狩りを兼ねてカメラバッグを担いで出かけていますと。紅葉に関してはさすがに電車で、30分の京都市内の観光客の方が多く敬遠していますが、今年は京都府中部の 丹南市を中心にうろうろしていますと、以前スノーさんが写真教室で来られていたなんだっけかやぶきの里の近所ですと、ここで兵庫ナンバーのレンタカーで来られた素敵な写真教室の一行に出会いましたと、講師の先生は40代前半僕よりお若い方のようでした、年配の生徒さん5名くらいでしたが先着していた僕に、皆さんおはようございますと丁寧なご挨拶をいただきました、ここで印象は20丸、撮影中も邪魔になりませんかあと後ろを撮りますとの声がけ、帰り際には、お先に失礼しますとのご挨拶とっても気持ちのいいひとときでしたと、講師の方とお話をしたのですが、数年前に野外活動時にこの、カメラ愛好家の方とトラブルがあったそうですと、それ以来、まず挨拶の観光を実施されているそうです、その後生徒さんのマナーが良くなり写真の構図や色合いも独創的になったそうですと、今京都では写真愛好家のマナーの悪さで、神社仏閣の庭園や、重要文化財が大変被害を受けているそうです。中には三脚使用禁止以上に、撮影禁止を行っているところもあるそうですと、撮り鉄を含めいろいろと写真愛好家のマナーがバッシングされている昨今、再度自分の行動を見直したいと思っています、はい、ということで鴨屋さんからいただきましたありがとうございます。そうですね、こうなんかいろいろ問題になるってるっていう話を聞きますけど、まあ、こういうふうにね、角さんみたいに先生としてこう取り方を教える人がこういう行動をしてくれると、それを習いに来た人もね、そういう行いを見て、お一人で出かけるときもこういうふうにされるでしょうから、先生が率先してこういうことをしてくださっているのはすごくいいお話ですよね、うん、はい、そう、ちょっと話は最初の方に戻りますが、シクロクロスというレースがあって、それも撮影されたというのはツイッターで書かれていたと思うんですが、まあ、あのロードレース、僕が見によく行っているようなレースなんですけど、あれと同じような自転車を使って、
はい、
山の中走ったりする。
ああいうなんで、オフロード用のじゃない
んです。じゃないんです。あのね、普通に見たら全然ロードと変わらない。微妙にね、あのクランクってあのペダルのところがちょっと、はいはい、あの地面からの高さが高くなってたりとか、ケーブル類が普通のロードだと要は、下側についてるんですよ、ブレーキとかギアの変えるケーブルが、はい、だけどあそこを、要は三角形になってるじゃないですか、フレームの、はい、
うん、
あそこの中から手を通して担いで階段を上がったりするんですよ
、はい、
そういう途中そういう風に、降りて、
うん、
担いだりしたりもするレースなので、下側にケーブルがなくてケーブルが上を通ってるとか、若干あのブレーキ関係が違ったりとかっていうのがあるんですけど、基本的にロードと変わんない、
うん、
ああいう自転車を使って山とか、あの僕が1回だけ見に行ったことあるのは河川敷の松林みたいなところと土手を使ってレース、うん、だからもうドロンドロンになるような感じのその時もね、雪が残ってたのかな、というか、あ、雪、うん、雪が残ってたりとか、それが溶けて水たまりができてたりとか、
うん、
そんなところを走るようなレースで、
これは大
変なので、ロードレースと違って広いエリアを何時間もかけてっていうよりは狭いところをぐるぐると、本当にモトクロスみたいなね、レーところコースを1時間だったかなの時間 だから1時間でピッと終わるっていうので、見る方からしてもあの見に行きやすいレースではあるんですけど、かなり過酷なレースみたいです。もう1時間以上はできないぐらいっていうハードなレースっていう感じらしいんですけどね、なんか その撮影も行かれてたということですが、まあ、ちょっと話し出せしましたが、このメインのね、このマナーについてはどうですか。スノーさんもこういう全くこれと同じような状況で行かれるわけでしょ
う、
はい、 でもスノーさんもなんかご挨拶しながら回ったみたいなお話されてましたよね。
うん、まあ、あの人がいっぱいいるところはなるべく声をかけるようにしてますけれども、
うんうん
うん、ただあのいかんせん一緒に行く方々はかなり年上の方々なので、
うんうんうん、
絶対先生に思われてないよねとか思えたから、
はいはいはいはい、
この若造は何者って感じだとは思うんですけれども、
うんうんうん、
この間あの学校の授業でちょっとあの湯島製造っていうところに、
はいはいはい、
お茶の水にあるんですが、
うん、
そこ階段が結構広くてですね、うん、まあ人通りもあんまりないのでそこでちょっとさつあのモデル撮影もどきみたいな学生同士でやらせてたんですけど、
うんうんうんうん、
やっぱり紅葉っていうのもあってちょっとあのカメラ持ったおじさんとかが、
うん、
3,4 人は通りかかったんですけどね、
うんうんうん、
なんかあの一人の方にすごくあの睨みつけられました。
ほうほうほうほう、
俺の島で何やっとるんだお前らって感じだったんですよ。
へー、
ちょっとビビりましたね。
ほうほうほうほう、
あのまあ、階段全部使ってるわけじゃないですけど、半分ぐらい使ってるって、
うん、
あの、こう、横並びに学生が立って写真撮ってたんですけど、
うんうん、
わざわざ学生とカメラの間撮ってくるんですよ。
へぇー。
半分空いてんのに。
ほうほうほうほう。
なんか、ちょっとあの、先に挨拶しそびれちゃったんですけど。
ああ、なるほどね。
なんかそういうこともあるので、まあ、いろいろマナーがいいとか悪いとか以前の問題もやっぱりあることもね、あの場合によってはあるんだろうなと思いますよね、
うんうん、これなんかトラブルがあってこういう風にされてるとかっていう、なんかそういうどっか撮影行って他のカメラマンとトラブルになったとかそういうのってあります？
あんまり人が多いところに、
あ、そうだよね。そうそう。
結局に、なんか人数の問題っていう気がしますけどね、これ。少人数で行ってる分にはそんなトラブルって起こらんと思うんですけど、
うんうんうん、
そう、どうなんでしょうね、その辺。
ただ、その、なんか湯島製造で感じたのは、あ、これはなんて言ったら、縄張り意識みたいなのが絶対あるだろうなっていうのを感じましたね。富士山スポットとかでもありますけど、やっぱり、
うん、
まあ京都は特にそんな感じが強い。
あれですよ、あのここで話してる全員があの有名撮影地とかそういうところにあまり関心を持っていないというところにこうそういう人たちに遭遇しないという致命的な問題があるんじゃないかと。
確かに、僕だから
大勢の人が行く撮影会とかあんまり行かないですもんね。
行ったことない
です。すごいですよね。
あ、そうなんだ。
うん、あの僕ももうだって嵐山に住んでたから、
うんうんうん、
この季節はどっか行きたくてもまず最初に嵐山脱出ですもん。
ああ、なるほどね。
うん、あそこのなんだっけな、なんか有名なスポットがあるんですけど、
うんうんうん、
愛宕山っていう山に行く途中に、
うんうん、
綺麗な。でそこをあの僕は山に愛宕山に登りに行くのにこう自転車とかで上がってた、上がっていくんですけど、
うんうんうん、
そこの斜面にもうなんか人が鈴なりになってて落っこちそうだったことありますから、見上げたらなんか視線を感じて見上げたら、
うん、
カメラマンと三脚がもう斜面にダダダッと並んでて、
ほうほうほうほう、
誰か一人落ちたらみんな一緒に落ちてきそうな感じの時
が
ありましたからね。
いや、まあ、本当にそういう人がいっぱい撮ってるところを撮りたいって思ったことがあんまりない。まあレース、唯一レースぐらいですかね。レースのとこはね、人がいっぱい来てカメラ構える方も多いのであれなんですけど、撮影地とか撮影会とかっていうのは全然行ったことがないので、こういう状況がちょっとわかりづらいんですけど、まあでもいろんな意味でね、こういう周りの人にちょっと気を使うっていうのは撮影以外でも必要なのかなという気はしますけどね。
そうですね、まあ、どうしてもみんな 夢中になっちゃうらしい。まあそれだけ楽しいということなんでしょうけれど、
うん、まあね、自分たちの首を絞めるようなことがないように気持ちよくね写真撮れるのがいいでしょうから、いろいろ周りにも気を使いてっていう、使ってというか使わなきゃいけない状況もありますよねっていうところでしょうね、うん、はい、ということで、かまえさんありがとうございました。またなんかねこういうお話あればご紹介いただければと思います。ありがとうございます。で、今週は私と小関さんが行った写真展のご紹介からお話をしていきたいと思います。
食いた俺バンザーイ、
みんなのダイエット。2010年12月5日日曜日18時30分からお台場の東京カルチャーカルチャーでイベントを行います。
食い倒れ万歳チームはカルカルのおすすめメニューを生プレゼン。
みんなのダイエットは永井先生が当日限定のスペシャルプログラムを伝授してくれます。
前売りは2000円、
チケットは E プラスでお買い求めください。
後役の半助は生きてイベントに参加できるのか。
未だに成果が出せていない鉄夫は痩せて参加することができるのか。
食べて痩せるか、痩せてから食べるか。
助けると思ってぜひ。
はい、ということで、まずじゃあ私の方から先々週にご紹介したんでしたっけね、キャノンギャラリーで、やっておりました八谷さんの写真展行ってまいりました。キャノンの銀座で、もう今は会期としては過ぎてしまったんですが、ツール・ド・フランスをね20年間撮り続けて、それの集大成っていうことで、昔のツール・ド・フランスから、今年のまでかな、展示されておりましたが、僕ずっとその仕事で行かれてるんだと思ってたんですよ。
はい、
だそれがどうも仕事として若干その交通費の足しぐらいになったお仕事とかになったこともあったらしいんですが、基本的には全部プライベートで20年間行かれてたと
すごい
いうことでね、だからプレスで入ったこともあるんだけど基本的にはプレスじゃなく行かれていたというような感じで、だからちょっとその自転車雑誌とか、で見るようなツール・ド・フランスの写真とはちょっと違う。要は自転車のレースって、まあ、さっきのシクロとかだとね周回で何回も見れたりとかっていうのはあるんですけど、ツール・ド・フランスなんかは、まあ、行ってこいな感じなので、あれなんて言うんだっけな、なんか呼び方があるんだよね。
はい、
スタートとゴールが違うっていうレース。
ああ、そうですか。はい。
なんつったらいいんだっけな。
なんて言うんでしょう
ね。まあ、国内だと周回コース使うレースとかもあるんですけど、はいはい、まあ、ツール・ド・フランスは本当にフランス、まあ、周辺国も含めて、200キロ前後。大体5なのかなの距離を、次から次へとどんどん場所を点々と移動していくような感じになるので、はい、もうスタートしたらもうゴールってもう全然別のところになるわけです。なので、要は場所を見る場所を確保して永遠と待ち続けるわけですよね、そのレースの一段が来るの、
はい、
で要はその待ってる間の時間とかその選手が来た時の 瞬間とかそういったその観客目線の写真っていうのがすごく多くてですね、下手すると観客がピントが合ってて選手はもう流れてしまっているような写真、選手にピントが合うんじゃなくて選手越しに観客にピントを合わせているような写真とかも結構何点かあって、要は目あの観客視線の写真っていうんですかね、だからいわゆる普通のツール・ド・フランスを伝える雑誌の写真とはちょっと視点が違う感じがして結構面白い写真が多かったですね。でもちろんその選手をしっかり捉えてる写真もあったりして、さすがに20年間ですから、もう亡くなってしまった選手とか映っていて、まあ、僕昔の選手ってあんまり知らないですけど、何人かこう有名な選手で、はい、マルコ・パンターニとかの写真も表彰台であったりとかですね、いろんな方の写真、まあ、歴史の一部といいますかね、出ておりまして、点数も結構1壁面で20ぐらいあったのかな、これ結構な点数出てましたね。大きいのがバンって、壁面で2枚とか3枚ぐらいあって、その間を少しサイズの小さいものを4枚ずつぐらいで埋めているとか、そんな感じになったんで結構見応えがある感じで楽しめました。で毎年ね、なんか岡山の方で個展もされてるそうなんです、このツール・ド・フランスの写真で。まあ、20年間続けるモチベーションって何ですかっていう話を聞いたんですけど、やっぱりその好きだっていうのがまず大事にはあるらしいんですけど、この岡山での個展でやっぱり皆さんから反響いただいて、毎年楽しみにこう来てくださる方がいらっしゃるんで、その使命感みたいなのもあるというような感じのお話もされてましたね。まあ、継続は力なりという言葉を見に来てる方とかお話しされてる中で何回か使われているようでしたけども、やっぱりその撮り続けてるから見えてくるものみたいなのもあるというようなお話もされてましたね。なかなか面白い、ちょっとその雑誌とかとは違う写真が見れますので、こちらの方が、銀座の方はもう11月の24日で終わってしまっているんですけども、今年12月24日から来年の1月11日までが仙台キャノンギャラリーの仙台で、来年2011年の1月20日から1月26日が、キャノンギャラリーの梅田の方で開催されるようです。もしお近くの方は足を運んでみていただければと思います。で、小関さんがニコンの方のギャラリーに行かれたと。
はい、はい、いつからだ、12月じゃなくて11月の、24日から12月7日まで、
うん、
銀座ニコンサロンで開催されております、うん、ドド俊二さん、
うん、
大阪っていう写真展見てきまして、
はい、
この方はあれなんですね、今大阪のビジュアルアーツ、
うん、
写真学校というか写真その他もろもろの専門学校の、はい、校長先生やってらっしゃる方で、
うんうんうん、
もともとの、十何年前のとこかな、8×10 カメラがついて、
うん
うん、私前に、コニカミノルタで、なんだっけ、紀伊半島の写真、紀伊半島の街の中の人とか、うん、街の様子とかそういうのを淡々と撮ったやつがあって、
うんうん、
そういうのを見たことがあったんですけど、
うん、
その方が新しくというか、大阪の今を、
うん、
やっぱり8×10担いで、
うん、
撮ってきてる写真っていうことで、
うん
うん、面白かったですね。
大
体こう街の中のそのなんだ建物とかの、まあ、写真なんかもあってあるし、うん、その辺のおっちゃんおばちゃんをこう その辺にこうポーズ取ってもらって、
うんうんうん、
まあ、撮ったやつとか、
うん、
であれなんですね、あの街の中 のスナップするのとはちょっとどうしてもあのなんだかぶり物したりだなんだで大掛かりになりますから、
うんうんうんうん、
撮影するのにも時間かかるし、
うん、
で写真撮られる方の人とはもう、まあ、割となんか警戒が薄れるというか、
うんうんうん、
なんか見慣れないもので撮っているみたいな感じで、
うんうん、
でからなんだ街の中のそのおっちゃんおばちゃんの写真なんかも割と緩く、
うん、
あのなんだろう緊張関係が別にあるわけでもなく、
うん、
自然体にふって写ってて、
うん、
非常に面白いです。でどうやって許可取ってんだか本当に分かんないんですけど、あの、うん、それこそあの通天閣の真下のあの繁華街のど真ん中とかそういう
へ
え、なんだ重曹重曹でいいんでしたっけ、重曹
重曹
重曹重曹の、あのちょっと繁華街の中とかドカーンってこう撮ってたりするんですよね、
うん、
であとは挙句の果てに銭湯の中とか おっちゃんが普通に体洗ってる写真とかも入ってて、これどうやって撮ってんのみたいな、
銭湯で雇わない手使ってたってこと、
なんでもいい、やっぱりあの質感とかはね、
骨
盤だけあってこう生々しいというか、
うんうん、
シールとした質感がある写真で、非常に面白いです。
うん、
で、この後でなんだっけ、東京の後でも大阪のニコンでもやるようなんで、
うんうんうん、
それがいつかな、
うん、16日。12月16日からですね。
あの、梅田会でしたよね、あれね。
はい、
梅田界隈の方というか、あの、大阪近郊の方は、
うんうん、
見に行かれるとよろしいんじゃないでしょうかと。
はい、
いや面白そうですね。これ、うん、まあおいおいご紹介できるかもしれないですが、もしかするとニコンのお話を近々ご紹介できるかもしれないということで、ギリギリこの日ぐらいまでに行くかどうかというところなんですよね。この日に行ければ、
はい、
最終日でも15時までなんだ。間に合えば見たいですね、これちょっとね。
うん、
そ
う
そ
う、
最終日15、最終日ってのは結構厳しいところ。いつも最終日に間に合わないってことがあります。
あ、そうなんだ。
うん、
まあ、これ間に合えば、ちょっと見てこれればという感じです、はい。そうだよね、これ逃すと何もやってない状態になってるってことだよね。
そうですね、まあ、閉まってるから。
なんだよね。
あの、はい。本当になんかああいうところって、
うん、
はいおしまいですって言って追い出されてバカバカバカって結構ギリギリ行くと悲しい目に遭います、ね、
なんだ、そうなんだ、
やっぱりっ、はい、15分でも20分でも早めに行かない
とせっかくだから ね、はい、ね、どうせだったら見ていきたいなという感じがしますが、ということで、まあ、ちょっと写真展を2つご紹介しましたが、後半は、いよいよ今週末これが予定通り配信されれば明日明後日お台場の方でイベントがあります。スクランブルの方のトップページご覧いただくとイベント用のページのバナーが貼ってあります。食い倒れ万歳対みんなのダイエットということで、メインはこの2つの番組になりますが、このフォトスクランブルからは小崎さんが参加していただけるということで、
はい、
イベントもそうなんですが、イベント前にもちょっと一仕事していただこうかと思ってたりもするので、大活躍になるんじゃないかと思います。12月5日、17時半会場の18時半開演、2時間ぐらいを予定しております。前売り券が2000円で当日券が2500円になります。ぜひ お安い前売り券で、お買い求めいただきたいんですが、こちらが e プラスさんというサービスを使って販売になっております。そちらのアドレスもイベントのページに書いてありますので、こちらの方でお買い求めいただくと、コンビニの方で チケットの受け取りと支払いができるという形になっております。で、こちらの方のサービス使っている関係上どなたがどれぐらいかっていうのがちょっと私たちの方で把握できないというの と、このイベント終了後、会場がお台場のカルチャーカルチャーさんで、開催になります。でそのイベント終了後にそのカルチャーカルチャーさんそのままお借りして、打ち上げもできるということなので、打ち上げも予定しております。出演者一同プラス、ご参加いただいた方の、ご希望される方に、一緒になって、イベントの打ち上げをしようという企画になっております。こちらの方が、参加のご意向を書いていただくのとメールアドレスを書いていただくフォームがイベントのページに用意してありますので、メールアドレスと参加するしない検討中っていうのを選んでいただいて送信していただくとこちらの方で分かるようになっております。で、いただいたメールの方に私たちの方がメーリングリストへの、ご案内をお送りさせてもらってます。こちらの方から、イベントの進捗状況とか、それぞれスタッフがいろいろと書き込みを始めておりますのでそちらの方も楽しんでいただきたいと思っております。ぜひ、まだこの金曜日の時点では全然チケットあると思いますので、ぜひ E プラスさんの方でお買い求めの上お台場の方に遊びに来ていただければと思います。でフォトスクランブル的にはイベントどんな感じにしましょう。
小関さんに任せっきりです、すいません。
いやもう割とでもそうですね、常時正しく、
そうです、
借りてきた猫のように
簡単
と、いやそんなことを考えてましたけど、でもなんかそうですね、帰り電車なんで、なんだか壇上でそのままビール飲んでだんだん酩酊していく図というのもそれはそれで面白いのかなちょっとしてますけどどうなるかは分かんないです。
でお台場のカルチャーカルチャーさんはステージ上で飲む分はタダです。
へえ、そんな
スピン取りな情報が
すごいですね。
ただで出してくれそうです。
あとですね、E プラス、例えば補足なんですけど、コンビニでイベント名で直接検索いけると思います、端末から。
ああ、そうなんだ。もうコンビニ行ってもらって、端末で食い倒れ万歳。
多分それで行けたような気がします。私前にそれでカルチャーカルチャーのチケット買ったことあるんで何回か。
あ、そうなんだ。
え、なんで多分食い倒れとかで検索すると引っかかるんじゃないかな、
なるほどね。
やってみるといいと思いますね。ちょっと番号調べたりとかしないです
ね。じゃあぜひ、コンビニの方で端末叩いてですねポチッとしていただいて2000円払っていただいてお台場の方に遊びに来てくださいということで
お待ちしております。
はい、
ということで一応まあカルチャーカルチャーさんのメニューを食い倒れでいっぱい頼んでいろいろおすすめをしてみたいな感じの流れになっておりますので、その中でです、ね、食べ物をいかにうまく取るかと美味しそうに取るかという実演を小関さんにやっていただこうと、
はい、一生懸命アンチョコも読んで
お願いします。
まあ本格的なところまでねこうみんながみんな写真撮るのは何て言うんだろう、本格的にやりたいっていう人ばかりじゃないと思うので、気軽に撮れる方法っていうかね、ただ、まあ、ちょっとした工夫で美味しく見えるよみたいなところをアドバイスをしていただこうと思ってますので、結構さっき iPhone の話なんかも出てましたが、こんな風に撮ると Twitter に上げた時美味しそうに見えるよとかいういろいろなコツをね伝授していただこうと思ってますので、ぜひお越しいただいてそこら辺チェックしていただければと。あとは みんなのダイエットの方から永井さん、スポーツインストラクターの永井さんがお越しいただいて、その場で効果的な運動、結構ね簡単なことで効果があるっていうのをいろいろ教えてくれるんですよ。番組の中でもこう紹介したんですけど、肩上げて下げるだけとかね足と足の裏ひっつけて座るだけとか、でまあ意外とそれが効果があるというか、まあ全然成果出てないよって番組では言ってたりするんですけど、私も4キロぐらいは痩せてます、この番組始めてから実は。まあ毎週毎週成果発表するからさ、先週より太っちゃったとかそういう流れでまあ笑いながらやってるんですけど、まあ冷静に見ると始めた頃からすると4キロぐら
い
マイナスになってるので、本当にちょっとしたこと、まあ食事も気をつけましょうみたいなことは言ってますけど、食事もねでもそんなに気使ってるって言いつつ食い倒れ万歳で散々食ったりもしてますし、これ番組始まって、みんなのダイエットが始まってから、あのモンブランでのイベントでね、散々食ったりとかしてるにもかかわらずなので、やっぱちょっとしたことをほんの短時間、僕だから仕事の合間に肩上げたり下げたりのやつをほんと数分ですよね、ちょっとなんか考える間にちょっと動かしたり、ちょっとしたことでだいぶ変わっていくようなので、それの、これまで番組に紹介してないとっておきがあるそうなので、そちらはぜひお台場の方へ来ていただいて、でなおかつその動きっていうのがね、なんかいくつか紹介していただいた中で一つちょっと分かりづらかったみたいで、これってこうなんですかっていただいたメールがやっぱちょっと違ってたんですよ。なのでやっぱり実際どういう風に体を動かすのかっていうのを生で見ていただいてね、これから忘年会シーズンでいっぱい食べたり飲んだりされるでしょうから、それがまんまお腹にひっつかないように、ぜひイベント来ていただいて必殺技を覚えて帰っていただければというふうに考えております。
はい、
で、フォトスクランブルはね、今回
そうですね、
小関さんだけの参加ということなので、
はい、昨日はその日は信州の山の中で多分、12時過ぎまでかかるお祭りの撮影、
ああ前去年ご紹介したお祭りでしょ
う、うん、あれ去年紹介した祭りって、ああいやあれじゃない、
あれじゃないの、
いやあれはあのどこだっけ、福井県なんですけど、うん、今年はまた別なところで、
うん、
大山号という非常に標高も高いし、山の中っていう、ところで、あるお祭りの撮影なんですよ。
またお祭りはお祭りなんだ。
お祭りはお祭り。
はい。でも寒そうだね、標高高い
と。そうですね。標高高いのと寒そうです。という。ところに行っております、
なので、
申し訳ないんですが、
フォトスクランブル的にはまた改めて、ね、機会を改めてまた何かやりたいなと思うんですけど、どんなのがいいでしょうね、フォトスクランブルでやるなら、
前半助さんと2人だけで行った夜桜撮影隊もちょっと面白そうだなとは思っているので、
ああはいはいはい、はい、
野望としてはですね、みんなで一斉にあの桜の下でストロボを光らせて、誰かが上からでも見てなきゃいけないんですけど誰か六本木ヒルズのあの展望台に上がって、
うん、
お桜が光っているとあそこで騒いでもらうっていうのもありますけど、まあ、あのもしかしたら警察にお咎めが来るかもしれないですね、あんまりいいので、
そうだね、あんまり多いとね、
まあ、まあそんな何十人も集まるとは思わないですが、
うん、
なんかみんなで撮影に行ってみたいっていうのもあります。
そう、撮影会ってなんかピンと来なかったというか、あんまり別にそんなみんなで撮んなくてもいいじゃんと思ったけど、この間の 墓地の夜桜は面白かったね誰かと撮りに行くって面白いんだとか思って、
あ、はい、うん、まあそうですね、あのあんまりこう観光地っていうか、そのいわゆる撮影スポットに行っちゃうとちょっとつまらないんですけど、あんまりなんだかよくわかんないところに行ってくれて、うん、いいんじゃないかという気もしますけどね。
いや、あれは結構楽しかったんで、まあまあ、こういう風にみんなで撮りに来るのはありかなと思って、確かにあれはありですね。じゃあ私の必殺技で歩きながらストロボを当てるぞ作戦とかね、みんなでやったら面白いよね。
いや、うん、あれはでもなんかあらかじめ予告しておくととんでもないことになるような気がするんですけど、あの六本木ヒルズで見張っていてくださいと迷惑かもしれないけど、うん、
まあでもあれは、うん、結構でもあれね、ああいう撮り方されてる方って少ないだろうから、こんな風にして撮るの桜の撮り方としては面白いな。あれ有名っていうのも変だけど結構、はい、使われてる手法なの？
いや、ああいう風に撮った作品の人もいます。
いるんだ、ね、
うん、まあ、夜だけじゃなくて昼間にわざわざストロボっていうやり方もありますし、まあ、デジタルになってから本当やりやすくなったので、いろいろ細かく使ってる人はいると思います。確かカモヤンさんもこんな風にして撮ってますってメールいただいたような気がするんですけどね。
あ、なんか電車とかされてたりとかって聞いてましたっけ？
いや、電車はねストロボ焚いちゃ基本的にダメなので。
ああ、そっか、夜桜電車はあれか、電車の車内の照明だっていう話だったの
か、うん、はい、うん、なんか夜桜とかをそういう風に撮ってみたりしてますっていうメールをいただいたような気もしますが、うんうんうん、まあそんなにあの珍しい手法ではないんですけれど、
うんうんうん、
まあ、人数集まったらどうなのかちょっとやってみたいです。
ああ、そうだね。
ある意味で昔こうフラッシュバルブっていうあの、うん、マグネシウムの入った、
はいはいはい、
あれしかなかった時代って、うん、まあ、僕は知らないんですけど、
うん、
大先輩の先生とかから聞くんですが、
うん、
大きな建物だったり大きな部屋だったり、
うん、
そこを取るのに、
うん、
アシスタントを何人も10人単位で連れて行って、
うんうん、
フラッシュガンっていうのを持たせてです
ね、うん、
真っ暗の中で撮るぞーって言って、
うん、
あのバルブにしておいて、
うん、
みんなが一斉にそのバシッて、
うんうんうん、
そうするとあたかもこう昼間のようにっていうか光が全部上がってるかのように撮れますっていう、そういう古い手法でもあるんですよ、うん、
なるほどね。
それに似たようなこともやったら面白いかもしれないと思います。
うん、か、まあ一つはそうやってみんなでどっか取りに行くっていうのはありだね。
はい、あとはそう、まあ、僕 の、 あのワークショップで一回は企画して企画倒れになったんですが、
うん、
暗室講座みたいのも、
うんうんうん、あ、そう、それはやりたいね。
うん、
とは思う。
あれラボを借りて、
はい、
みんなで入ってってやるとどれぐらいお金かかるの？
時間がしですね、基本的には、
うん、
どれ
ぐらいで安いとこでどうだろう。でも入会金とか入るから、
そう
です、1日借りて何千円プラス材料とか、とかかな。
何千円で済むの？例えば10人ぐらいで押しかけて。
いやいやいや、一人頭。
あ、一人頭。
人数
一人頭です、ね。
多分交渉しないといかんと思います。
そうですね。
うーん、
まあ、他の人が使えなくなるわけだから、
うんうんうん、
そんな 大学の暗室とかそんな感じじゃないと思うので、
うんうんうん、
せいぜいキャパシティがね、十何人とかそのぐらいだと思うから、
うんうんうん、
そこを予約しちゃわなきゃいけないので、
うん、
まあ、ある程度お金はかかると思いますけどね。
何千円ってどれぐらい？前半後半？
いや、まあ、時間によるでしょ、やっぱり。 ただ最低でもやっぱり3時間ぐらいはやらないと一通り済まないと思うので、
うん、
まあ1時間あれ1500円ぐらいとかなんですかね、2000円ぐらいするのかな。この間ちょっとカタログみたいなのはどっかで見つけてもらってきたんだけど、
うん、
気になっております。
そっか、じゃあ2000円ぐらいだと3時間で6000円ぐらいになっちゃうのか。結構いい値段だね。
個人だとどうなのかな。あれどこに行ったのかな。まあいろいろ都内にいっぱい今あるんですよね。
うん、
あった。ここはですね、
うん、
3時間以内が基本料金で3500円。
3000、うん、3時間以内ってことは3時間
までは3500
円なんだ、
はい、
あ、じゃあまだあれか
っていう感じです。どのくらい大きいのかよくわからないけど、
うん、まあどれぐらいの人が参加したいっていうかわかんないけどね、
うん、
特に銀営になっちゃうとまずカメラ写真を撮るかどうかで絞られて、その中で銀煙やってるってなるとぐっと減りそうだもんね。
まあこう引き伸ばしだけだったら別に、うん、根が本当にただ体験したいだけっていう人だったら、ね、うん、根がもう貸し出しっていう、
うんうん、
こちらで根がも用意します、
ね、はいはいはいはい、
そういうやり方もあるんですけど。
ああ、なるほどね。
本当にね、うん、やってみたいだけっていう人。
うんうんうん。そうですね。
現像からプリントまで一気にやるとやっぱり半日かかるので。
ああ、そっか。
ネガは事前に持ってきてもらうか、
うん、
まああるいはネガ現像だけの回とプリントの回っていうふうに。
ああ、なるほどね。
いけるか。
うんうんうん。
ですかね、
うん、それでそうか、
現像ってあんまりあれなんですよね。貸し出しで現像ってやらないもんね。
あ、そうなんだ。プリントしに行くの。
うん、多分、
うん、
現像そのものは個人で できる内容なので、
うんうんうん、
機材さえあれば、
うんうんうん、
だからまあ学校だとちゃんと現像タンクとか全部用意してあるから、
うんうん、
当然現像からやれるんですけど、
うんうんうん、
一般的なとこだとあんまり現像とかからは現像できますってとこがないような気がしないでもない。
そう、現像ってな、水流せる流しがあったらできんの。
まあ、基本的には流しがあれば。
流しがあって暗くできればいい、う
ん、あ、ダークバッグって言って袋があるし、
うん、
あとは暗くなれば、暗くできればそれでいいです。雨戸立てて夜にやればいいし、雨戸立てて外光が入らなければ電気全部消せる部屋だったら大丈夫ですよね。
じゃあなんか例えばなんか地域のコミュニティセンターとか、
そうそう、でも、うん、あとは前辰巳さんが紹介してくれたダークレスっていう、
うん、
そういうキットもありますね。
ああ、なんかそんなので現像して
すぐプリントに
行くとかっていうのもありなのか。
あります。
あ、なるほどね。あ、まあじゃあそんなのもでもあれだね、身内だけで行くっていうことになるような気がしなくもないけど、ちょっと興味のある方はぜひメールいただいて、もし、はい、一人でもいればやってもいいよね、
はい、あと半助さんの中盤、うん、中盤カメラ講座もやってあげたいですけど。
ああ、そうだ。
なんかずっと眠ってます。かわいそう。
眠ってます、はい、そうなんですよ、
はい、
寝ちゃっているので、ぜひ
それも。中盤フィルムを使わないと、中盤フィルムなくなるかもしれない。うん、一人でも、一本でも。
買ってくれって。買いましょう。
買いましょうっていう感じです。う
ん、まあ、そうだね。それも一回やりたいですよね。まあ、そういう、基本的にはまずあれか。僕らで何かやるんだけど、どうですか的なところから 始めて、でもいずれなんかちゃんとあれだね、大々的にもやりたいけどね、
はい、
何ができるんだろうねっていう感じもしますが、そんなのも考えつつちょっとちっちゃい企画をいろいろと来年は仕掛けてやってみていこうかというふうに思っております。まずは中盤使い方講座とかそんなところ
はい、まあ冬はちょっと辛いかもしれないんだけどでも天気がいいとね、まあ、横浜とか、
うん、
スカッとこう爽やかな、
うん、
みなとみらいとかは、うん、中盤向きっちゃ中盤向きなんですよね。
あ、そうなんだ。
うん、建物いっぱいあるし。特に、まあ、あとはあれは、半助さんのカメラは、どっちかっていうとスタジオカメラなんで、
うんうんうん。
まあ、人物とか、モデレート系とかでも、
うん。
まあ、対象は何でもいいんですけど、とりあえず、使ってみましょうって感じですかね。
うん、
あんまりスナップ向けのカメラではないんですよ、あれ。
ああ、そうなんだ。うん、じゃあ、スノーさんにモデルになってもらって、
あ
とはサングラスとキーボード持ってきてもらって、ミュージシャンスノーを撮るっていうのもあります
か。ストリートミュージシャン。
ああ
お金入れてもらう帽子を持ってこうかと。
それは演奏に対して払うの？
いや、よくわかんない。
まあ、あと、ソメイユさんで何かそういうのって企画みたいにできる？
ああ、今のまだ、見てる感じなんですけど、
うん、
そうですね、ワークショップは今、ちょっとお休み中、
うん、
みたいですって、
そうなんだ。
あとは、まあ、来年、また、殺人展はもちろんしますけれども、
うんうんうん、
まあ、なんかね、こう場合によってはこうフォトスクランブル写真展とかできればいいねとは思う時もあるんですけどね、
うん、おそんなんできるんでしょうか。
できるんでしょうか。いや、まあ、ワークショップのワークショップなし写真展みたいな感じですよ。
あ
みんなで一気に登場、なんて言うんですよ、参加人数が多ければその分ほら使用料も割引になれる、割引1人当たりのあれがこう少なくなるので
、
まあ、ソメイユさんでやるかどうかは別にしても、
うんうん、
そういうところでできれば、
うん、なるほどね、
一丁持ってやろうかという人はどんどん写真を手を挙げてもらえれば、そのこう、ね、人数集まれば、
うん、
まあ、ギャラリーはいっぱいあるので、
うんうん、
できなくもない感じです
ね。なるほどね。
フォトスクランブル、
うん、
スノーさんフォトスクランブル冠、
うん、
写真展っていうかグループで、
うん、
なんかやっても面白いかもしれない、
うん、まあちょっといろいろとフォトスクランブルでも何かしていければと、
はい、
いうふうに考えておりますので、ぜひなんか今お話ししたような中でこんなの参加したいとか、あるいはこんなの企画できないのとかいうのがあれば、どしどしメールの方で、お送りいただければと思います、はい、ということで、まずは12月5日、明日、
はい、
明後日、
はい、頑張ってください、
遊びに来てくださいということで、今週はこの辺にしたいと思います。お届けしましたのは半助と、
はい、スノーと、
小関と、
高野でした。
はい、ではまた来週。